今日は司会の方が読んでくださいました、ルカによる福音書第13章の1節から9節までを通して警告と憐れみという題で説教させていただきたいと思います。ここには本当に大きな苦しみに出会った、災難に出会った、人たちのことが書かれています。ガリラヤ人たちがエルサレムに登って犠牲を捧げようとしたときに、この総督であったピラトがこの彼らを殺害して、その血が犠牲の地に混ぜられるという人々を本当に恥ずかしめる、出来事が起こりました。侮辱する出来事が起こりました。またこの18人の人々がこのシロアムの塔が崩れてこの犠牲になったこともここに書かれています。私たちは痛みに出会いますと、苦しみに出会いますと、どうしてこういう目に遭うんだろうか、どうして私にこういうことが起こるんだろうかと思います。その中で、私たちはしばしば何か自分悪いことをしたんじゃないか、何か過ちを犯したんじゃないか、そういう思いにとらわれる時もあります。特にですね、私たちもそうなんですけれども、特にこの聖書の時代の人々は、そのような思いを強く持っていました。何か罰が当たったのじゃないだろう。自分がそう思うだけではなくて、周りの人々もそういうふうに見ることがありました。生まれつき目の見えない人がいたときに、イエス様と弟子たちがそこを通りかかりました。そこで弟子たちはイエス様に向かって、このように聞いたというのであります。あの人が目が見えないのは、自分が悪いことをしたんだろうか、それとも両親が悪いことをしたんだろうか。そのようなことをイエス様に聞くのであります。本当に何か悪いことをしたからそういう痛みがやってくる。何か本当に神様に背くようなことをしたからそういうことを神様から与えられる。そのように人々は思っていたようであります。それに対するイエス様の答えは、そうではない。神様の栄光がそこに現れるためだ。そのような答えでありました。まあ、そのことに関してはまた他のところで話すチャンスがあるかもしれません。今日はそのことにはあまり触れませんけれども、イエス様はここで人々がですね、この、苦しんでいる人々がいて、その人々が罪が重いと思ってるのか、あの人がこんなことになって、あの人がそんな目になって、その人は罪が深かったと思ってるのか、何の違いもないんだよ。というふうにイエス様はここで言われたのであります。それでイエス様のここでのポイントは、あなたこそ、あなたも悔い改めなさいよ。この数週、今週が最後だと思うんですけども、数週間にわたって、もう時が限られてますよ、悔い改めなさいよ、時が限られてますよ、悔い改めなさいよ、毎週同じような話をなさしているような気持ちもしているのでありますけども、聖書がそういうところですのでご理解いただきたいと思いますけれども、本当に悔い改めなさいよ、時が限られてるから。今日もそういう箇所であります。イエス様はそういうふうにおっしゃった。悔い改めなさいよ。あなたは他の人が苦しんでいるのを見て、自分は大丈夫だから、ああ自分は神様に認められているのか、そんなふうに思っちゃいけない。彼らが苦しんでいるのが特別なことでもない。神様の栄光があられるためだという時もある。もちろん自分の不節制な生活をして病気になった、それは自分の責任でありましょうし、車の前に飛び出して怪我をした、それも自分の責任でありましょう。けれども私たちが出会っていくいろんな苦しみ、それはその人がうんぬんということ以上に、あなた自身が悔い改める。あなた自身が悔い改めるように神様招いていらっしゃるんじゃないですか。そのようにイエス様はおっしゃったのであります。そして続いて例え話をされました。今日はこの例え話の方に焦点を当ててお話をさせていただきたいと思いますけれども、ある人はですね、自分のブドウ園にイチジクの木を植えていました。まあどうしてブドウ園にイチジクの木かなと思うのでありますが、当時よくあったそうであります。ブドウ園の中にイチジクの木が植えてあることがあったそうでありますが、実を探しに行ったけれども全然実がならない。3年間待ち続けた。でも実がならない。さあもう切り倒してしまおう。そう農園主が言うわけでありますが、園丁は、この農夫はですね、その農園主にご主人に言うわけであります。ご主人様、今年もそのままにしておいてください。その周りを掘って肥料をやってみますから、 それで来年実がなりましたら結構です。もしそれでもダメでしたら、その時は切り倒しましょう。そのように農夫は言うわけであります。ここには二つのことが込められていると思います。それは、主は私たちのために時間を与えてくださる。主は憐れみを与えてくださる。主は本当は切り倒されるべき私たちのために憐れみを添えてくださっている。これが第一のポイント。もう一つは、でも私たちは悔い改めなさい、神様元に帰ってきなさい、そのように招かれているんだ、警告がなされているんだ。この二つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。まず第一に、主が与えてくださっているもの。主は何を与えてくださっている？主が与えてくださった憐れみ。主が与えてくださっているもの何があるか、そのことをまずお話したいと思うのであります。この一軸の木、これは私たちのことを指しますけれども、私たちは何が与えられているんでしょうか。まず第一に、私たちは場所が与えられています。七節を読むならば、園庭、ごめんなさい、農園主はですね、ご主人はこう言うんですね、私は、3年間も実を求めてこの一軸の木のところに来たのだが、いまだに見当たらない。このその木を切り倒してしまえ、何のために土地を無駄に塞がせておくのか、何のために無駄に塞がせておくのか。私たちにはこの植えられて置かれる場所がある。神様は私たちが育つために、私たちが整えられるために、私たちが悔い改めに導かれるために、この置かれる場所があるという。これは出会いのことを指していると思いますね。私たちの出会いが与えられ、人々が与えられる。私たち本当に一人で神様の前に、もちろん私たち最後には一人一人で神様の前に立つのでありますけれども、それでありながらなおも神様、私たちのところに人を与えてくださる、いろんな人との出会いを与えてくださる。本当に誰との人とも出会いもなくに、私はクリスチャンになりました、私は神様を信じるようになりました、そういう方は本当に滅多にいらっしゃらないと思います。大体私たちは誰かと出会って、誰かから影響を受けて、その出会いによって神様本当に導かれてきたのではないでしょうか。また本当に出会いによって励まされ支えられて歩んでいるのではないでしょうか。今兄弟姉妹、下岡兄弟、今日が最後で、今週は日本に帰られますけれども、本当に兄弟姉妹が私たちに与えられたことは本当に素晴らしいことだったなと思います。兄弟姉妹にとってもここに本当に歩みが与えられたわけでありますが、私たちにとっても本当にその兄弟姉妹、皆さんの存在が与えられたことが本当にどれほど素晴らしいことだったかなということを思いながら、主に感謝して、昨日だったでしょうかね、本当に今朝だったでしょうか、主に心から感謝をされておりましたけれども、私たちお互い出会いが与えられて、人が与えられているということは本当に主からの贈り物であることを忘れないでいたいと思いますね。もう一つ与えられているものなんでしょうか。栄養が与えられている。この、農夫はですね、言うんですね。この周りを掘って肥料をやってみますから。イエス様は私たち、この園庭はイエス様でありますが、イエス様は私たちのために今も肥料を与え続ける。これは御言葉を指しています。私たちを育てる御言葉を指しています。命のパンである御言葉を指しています。天からのマナである、日々の天からのマナである御言葉を指しています。本当に、この私たち、この神様にあって成長していくためには、神様から力をいただいて、御言葉によって力をいただいて養われなきゃいけない。御言葉によって歩む人はどういう人か、流れのそばに割った木のようだ。詩篇の一編には書かれていますけれども、本当に聖書を読むと、どこを読んでもですね、もう本当金太郎飴のように御言葉によって養われるんですよ、御言葉によって養われるんですよ、御言葉によってあなた方は命をもらうんですよ。あっちにもこっちにも書かれていますよね。私たちが力をいただくのは、命をいただくのは神様の御言葉によるんだ。栄養が与えられている。 私はこの人のところに医療をやってみますから、御言葉によって私たちは養われていくのであります。この間早朝祈祷会の時にですね、出エジプト記の16章を読みました。出エジプト記の16章を読んだ時にですね、あそこにはイスラエルから出た、ごめんなさい、エジプトから出たイスラエルの人たちがですね、ブツブツ文句言うところがあるんです。もう本当についこの間エジプトが解放されて、よかった、素晴らしい、神様素晴らしいって賛美をしていたのでありますけれども、その同じ民が砂漠の中の苦しみの中で、ああこんなはずじゃなかった、ああエジプトにいた時には本当においしいお肉を食べていたのに、ね、これちょっとまたそんなことないんですよ、エジプトでは苦しかったんです、本当に苦しかったんです、でも砂漠に来ちゃったから、出たら砂漠だった、砂漠に来たからもう、こんなとこ来るんじゃなかった、この間まで喜んでいたのに、ブツブツ神様につぶやくわけでありますよね。もうエジプトまたからもほっといてくれって言ったのにっていうふうに言ったりするわけであります。そんな民に対して神様は天から一つのこの食べ物を与えてくださった。天からのパンと言われるマナを与えてくださった。このマナというのは、これなんだろう、なんだこれは、その言葉から名前がついたそうでありますけれども、このマナ、このマナが毎朝毎朝降ったって。で、金曜日は2日分取ってよかった。でも普通の日はその日の分だけしか取っちゃいけない。たくさん取っておいても翌日臭くなるだけですよ。そして金曜日だけは土曜日安息日だから、金曜日だけは2日分取っときなさいよ。土曜日は安息日で過ごしました。で、日曜日からまた、毎朝毎朝取りに行きました。毎朝毎朝このマナを集めました。昼間まで待ってちゃダメだった、朝のうちじゃなきゃいけなかった。だから彼らは本当にもう40年間ルーティンのように毎朝毎朝そのパンを集めに行きました。そして40年が終わった時、モーセは言いました。このマナが神様から与えられたことは、あなた方が、私たちはパンだけではなくて、人はパンだけに生きるものではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものであることを教えるためだったというふうに言っていますけれども、このマナは、この日々マナを集めたということは、すなわち御言葉を表しています。私たちが毎朝毎朝、本当に週に1回神様の前にこうやって集まるわけでありますけど、毎日の歩みの中で毎朝毎朝ルーティンで同じことと思われるかもしれない。ある日ある時はもうこんな お勤めみたいだなと思ってるかもしれない。砂を噛むような日もあるかもしれない。でも本当に毎朝毎朝神様の前に、今日も私のために御言葉を与えてください、天からのマナである御言葉を与えてください、今日のマナは何ですか、今日のご飯は何ですか、今日の心のご飯は何ですか、そういう思いを持って神様の前に出る、それが私たちの栄養であります。それが私たちが育っていくための、実を結んでいくために必要なものであります。栄養が与えられている神様は栄養を持って準備して、私たちが一生懸命お願いしたらもらえるんじゃないですよ。神様の方はもう準備してある。神様の方は待ってる。もう本当にマナを降らせて待ってる。私たちはそれを拾いに行けばいい。三番目の、三つ目に与えられるものなんでしょうか。それは時間であります。私たちには時間が与えられている。それもエキストラの時間が与えられていることであります。これイエス様の取りなしによって、私たちの時間は本当の時間よりも多く与えられている。皆さん覚えてください。聖書を語っている、イエス様を語っているのは、本当なら切られてもおかしくない、本当だったらこのピリオドを打たれてもおかしくない私たちの歩み、その中でもう一年待ってください。もう一年待ってくださいとイエス様が取りなしをしておられることで、本当よりも私たちは多くの時を与えられている。本当にいただくべきよりも神様は私たちに時を与えてくださっているんだ。神様は本当に憐れみを持って、今も私たちに憐れみを持って場所を与え、 日々御言葉を与え、栄養を与え、そして時間を与えてくださっている。もう少しください。もう少し与えてくださいと、今も私たちのために取り成していてくださるんだということを思いますね。本当に感謝したいと思います。2番目のポイントに進みたいと思います。主の警告による招きであります。主はここで警告をされる。そして私たちを招いていらっしゃるのであります。皆さん、この例え話、読むとですね、私は、皆さんも多分そうだと思うんですけど、私はですね、この来年のことを考えますよね。皆さんそうじゃないですか。来年だったらどう、いや、自分の来年じゃなくて、この例え話の中での来年の話ですよ。来年まで待ってください。1年待ちました。実がなってればいいですよね。で、実がなってなかったらどうなるんでしょうか。実がなってればもちろんない。実が、今年4年待ちました。もう切り倒しましょう。いやいや、もうお願いします、ご主人さん。もう一年だけ待ってください。そう言ってくれることを私たちは信じますよね。そしたらご主人様、そうか、じゃあもう一年待とうと言ってくれることを私たちは期待します。もう一年経ったらどうですか？いや、やっぱり、まだっていません。もう、ま、いや、お願いします。もう一年待ってください。あ、そうか、わかった。もう一年待ってください。そうか。ああ、またなった。もう一年待ってください。またダメだった。ああ、もう一年待ってください。私たちは、自分の願望として、神様はそういう方であってくださって、神様はエンドレスに待ち続けてくださる。エンドレスに、ああ、もう一年、はい、わかったわかった、もう一年待ってやるよ。もう一年、わかったわかった、もう一年待ってやるよ。そうやって、神様はエンドレスに待ってくださることを期待していませんか？でも、イエス様の意図はおそらくそこにはなかったと思います。あなたのこの一年は、神様から与えられた特別な一年なんですよ。あなたに与えたこの一瞬は、神様から与えられた特別な一瞬なんですよ。現実的に、神様の時は、エンドレスではありません。いつかもう延長しないという時が来ます。私たちの人生であれ、イエス様がもう一度来られる時であれ、本当にいつかもう延長しないという時が来る。今はこの猶予が与えられているエキストラアワーなんだ。エキストラデーなんだ。エキストライヤーなんだ。神様が特別に与えてくださった猶予の時なんだ。だから悔い改めなさいよというのがイエス様の言葉でありました。だから悔い改めなさいよというのがイエス様の招きでありました。いつまでも、いつまでもあると思うな。今は特別に与えられた一年なんだから、悔い改めなさいよとイエス様は招いておられるのであります。ペテロ第二の手紙の3章。聖書の中にこのような言葉が書かれています。あまり、しょっちゅう読むところではないかもしれませんが、ペテロ第二の手紙の3章。教会その月の聖書では374ページになります。後ろの方の374ページになりますけれども、3章の9節。お読みいたします。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ、一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。当時の教会は、もっと早くイエス様来るんじゃないか。もっと早くイエス様来るんじゃないかと思ってました。私はもう一回来るよと、言われてから20年とか30年とかそれくらいで、いや5年とか10年とか本当に短いこのレベルで考えていました。2000年なんてとんでもない思ってませんでした。すぐ来られると思ってました。だから遅いな遅いな遅いな、なんか間違いだったんじゃないかな、そんなことを言う人さえ出てくるようだった。いやもう霊的に再現してるんじゃないか、そんなことを言う人さえも出てきました。そんな中でこのペテロ第2のペテロはこう言うんですね。それは ただ遅くしてるんじゃない、本当に一人でも残ることなく、一人でも滅びることなく救われる人が起こされるように、本当に一人一人が救われていくように神様待っていてくださるんですよ。だから悔い改めなさい、だから悔い改めなさいというのが私たちへの招きであります。本当に私たちはこのエキストラアワーに生かされている。今は救いの時、恵みの日であると先週の礼拝の最後でお話をいたしました。聖書を読みました。あなた方は今日御声を聞いたら、あなた方は心を固くなにしてはならないとも聖書の中に書かれています。本当に神様の声を聞いたら、本当にその素直に単純に神様に従っていこうじゃありませんか。そしてそれはまた私たちの周りの人への伝道の励ましでもあるのではないかと思います。私たちを悔い改めに招いているだけではなくて、周りの人にそのことを伝える責任が私たちは与えられている。昨日メールをいただきまして、本当にこの後藤姉妹でありますけれども、日本でこのお父様を1ヶ月半くらい前に天に送られましたけれども、そのお父様の看病でホスピスにいらっしゃっているときに、周りにはですね、そのお父様は本当に80歳でイエス様を信じて、主に素直なこの幼子のようになって主を喜んで歩んで最後の時を平安のうちに迎えられたわけでありますが、周りにはイエス様のことを知らないで、福音のことを知らないで、この救いを知らないで、この平安を知らないで、この喜びを知らないで、ただ最後の日がやってくるというためだけに、最後の日を迎えるというためだけにホスピスに入っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃる。何の希望もなく、私たちはこの平安をいただいて、この喜びをいただいて、この希望をいただいて、天国の約束をいただいて、許されたんだよ、愛されてるんだよというメッセージをいただいて歩んでいる私たちは、語る使命が与えられてるんじゃないでしょう。ここであなた方に対して長く忍耐しておられる言葉、二つの読み方ができますね。あなた方が悔い改めるために忍耐していらっしゃる。もう一つの可能性は、あなた方がもっと伝道するために忍耐していらっしゃる。もっともっとあなた方が神様と伝えるために神様忍耐していらっしゃる。そのように読むこともできるでありましょう。時は限られています。主は忍耐していらっしゃいます。福音を知った、永遠の命を知った私たちは、この福音を語る責任があるのではないでしょうか。伝える使命があるのではないでしょうか。主婦の右側に榎本康郎先生の本からの出来事を一つ引用していますけれども、この本ではなくて他の本の中の一つのエピソードでありますが、先生はその京都で伝道なさっていらっしゃるときにですね、高校生が救われて、その高校生が大学生になって就職をして、青年たちが本当に教会にたくさん集まっていらっしゃったそうであります。そんな中で日曜日教会に来て、お昼ご飯をみんなで食べて、そして、そのお昼ご飯が終わったらみんなで祈って、そして出て行ったそうであります。どこ行ったかというと、病院に行った。病院に訪問に行った。病院に、この、結核の病棟があって、その頃はまだまだ厳しい、結核といえば本当に厳しい病気であったのでありましょう。長くそこで療養している方がたくさんいらっしゃる、そういうところに入っていって、大っぴらにイエス様と語ることはできないから、ちょっとチラシを持って行ったり、ちょっと案内を持って、ちょっと聖書のことが書いてある読み物を持って行ったり、そういう地味な活動をコツコツとなさっていらっしゃったそうであります。病院の方はですね、いいけど、別にいいけど、だけどね、別にあんたたちの本、読むのを読んだとかってクリスチャンになる人いないと思うよ、言われたりですね、手に教の人は、草抜きしてくれるのに、あんたたちは、ただ来るだけじゃないって文句を言われたり、そう言われたらですね、そうかって言ってですね、 次からは半分の人たちが草抜きをして半分の人が伝道するって、そういう風に変えたそうでありますけれども、そんな風にして一生懸命神様と伝えていらっしゃった、いろいろ文句を言われながらその伝えていらっしゃったそうであります。ある日ですね、いつも文句を言われるその不調さん、看護婦の不調さんに、呼び出されて、ちょっと来てくださいって言われて、またここと言われるのかなと思いながらですね、行ったらですね、一人の方が、榎本先生、あなたと話をしたいと言うんだけど、言ってくれますねって、先生はもうそれだけで嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、はい、その喜びをもう見透かされてですね、いやいや、だけど病院からのお願いじゃありません、本人からのお願いですからね、首を支えてですね、まあ、とにかく行かれた。その方はですね、もう先生も気になっていた方であったそうでありますが、本当に大きな痛みの中で歩んでらっしゃった。長い療養生活の中で家族に捨てられて一人ぼっちになってしまった奥様でありました。本当に心を閉ざして、いつも難しい顔をしていらっしゃったそうであります。ですから、いろいろ話をしに行く、いつも話をしに行くんですけれども、イエス様の話をしたらもういいですって言われるんじゃないかと怖くてですね、あんまり積極的に伝道することもできなかったそうであります。ところが、その日は、とにかく、榎本先生、あなたと話がしたいそうだから行ってあげて、そう言われてですね、榎本先生行くんですよね。そしたらですね、もう話をしてって言ったって、話を聞いてあげてって言ったって、話ができるような状態じゃない、もう本当に厳しい状態の中で酸素マスクをしているわけであります、その方。いやーと思いながら、でも枕元に行って、いかがですか、ご機嫌いかがですか、いやー暑くて大変ですよね、まあ本当に誰にでもするような挨拶をですねしていらっしゃったそうであります。でも先生がそんな当たり障りのない話をしていたら、その方がですね、苦しい中で聞こえるか聞こえないかという声で、先生、神様の話してくださいとおっしゃった。もう先生恥ずかしくなってね、もう自分は牧師として来てるのに、なんで自分は何で当たり障りのない話ばかりして、そうだよね、神様の話をするんだよね、話そうと思いながらですね、何を話していいかわからない、聖書をですね、神様助けてくださいって言ってパッと開いて、開いたところがヘブル人への手紙の9章だったそうでありますが、難しいところでありますね。それだからキリストは、9章15節、それだからキリストは新しい契約の中保者なのである。それは彼が初めの契約の下で犯した罪過を贖うために死なれた、結果召された者たちが約束された永遠の国を受け継ぐために他ならない。そうやってですね、ずっと読んでいったそうでありますが、例えば22節には、こうしてほとんどすべてのものが律法に従い血によって清められたのである。血を流すことになしには罪の許しはありえない。そして27節に通りかかった。そして一度だけ死ぬことと、死んだ後裁きを受けることが人間に決まっている。これの時に、あ、しまったと思ったそうであります。こんなこと、もう本当に命が危ないというそうした人に、こんな言葉はまあ良くないかなと思ったそうでありますが、その方は、すやすやと寝てるように、その話を聞いている。じゃあ一言祈らせてくださいって。祈った。そしたらですね、その方、寝てるのか起きてるのか分からなかったそうでありますが、確かに自分がアーメンと祈った時に、アーメンと声を出された。そして本当に聞こえるか聞こえないかという声で、神様、私を許してください、そのようにお祈りをなさったそうであります。先生、嬉しくて嬉しくて嬉しくて、また目を開けてその奥さんの顔を見たら、やっぱり寝ているか起きているかわからない、でも確かに違うのは、その寝てるか起きてるかわからない、その顔が非常に穏やかな顔になっていたそうであります。 先生はですね、本当に主に感謝しながら帰りました。そして明日またいらし行きます、来ますからね。看護師さんにも、明日また来ますけどいいですよね、帰りました。翌朝、先生はですね、朝お祈りをしながら、本当に神様御言葉を与えてください、昨日はあんな風に聖書を開きましたけれども、今日は御言葉をいただいて、聖書から語られて御言葉をいただいていきますから、神様どうか御言葉を与えてくださいって、いつもよりも長く、いつもより一生懸命お祈りをなさったそうであります。そしてローマ人への手紙の8章に出ています、この私たちはイエス様にあって、神様にあって勝利だ、またどんなものも私たち、神様の愛から私たちを引き離すのはできない、その聖書の言葉を握って、そうだこれだと言って先生は立ち上がって、そして病院に行かれたそうであります。ところが病院に行ったら、その彼女の部屋ちょっと覗いて、不調さんに挨拶行く前に彼女の部屋ちょっと覗いてみようかなと、その奥さんの部屋を覗いたら、そこはきれいに部屋が片付けられていたそうであります。周りの看護師さんに聞いたら、昨日の夜亡くなられた。先生は本当にあの時に、あの方が神様の話をしてくださいおっしゃった、これを神様の声だと本当に思ったそうでありますね。ああそうだ、自分は神様の話をするために生かされてるんだ、神様の話をするためにここに来たんだということを本当に思わされたんだということであります。神様私たちに場所を与えてくださって、神様私たちに栄養を与えてくださって、神様私たちに時間を与えてくださっている。まず私たち神様前に悔い改めて、本当に悔い改めるべきものを悔い改めて神様前に出ようじゃありませんか。そしてまた私たちここで力をいただいて出て行って、本当に与えられた時、いつまでも時があると思っちゃいけない、いつでもいいと思っちゃいけない、本当に与えた時、今の時はエキストラアワーなんだ、そのことを覚えながら神様のことを語らせていただこうじゃありませんか。身を結ぶ歩みをさせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちはこの例え話を読みながら、来年また実がならなくてももう一年待ってくれる、まざざめでもまた待ってくれる、そのように思いながら歩んでいます。でもイエス様の思いは、この一年は特別な一年なんだから、特別猶予をもらったんだから、今悔い改めなさいよ、今すべきことをしなさいよ、そのように私たちを招いていらっしゃることを覚えます。主よ、本当に私たちの時を清めてくださいまして、神様、一瞬一瞬があなたからいただいた特別なエキストラの時であることを覚え、あなたの導きに従って歩んでいくことができますように、どうか主よ、私たち悔い改むべきもの悔い改めと導いてください。また神様、私たちが人々に語るべきこの福音、この喜び、この平安、神様、語らせてくださいますように、時を惜しまず、惜しんで、時を惜しんで、神様、この時が過ぎるのを本当に惜しみながら、あなたに仕えていくものとならしめてくださいますように、お願いを申し上げます。神様、どうかあなたが、出会いの一つ一つを祝福してください。本当に神様、出会う方々にあなたのことを伝えることができますように、そのチャンスを与えてくださいますように、今日がその日か、今日がその日かと思いながら、語るチャンスを待ち望んでいくことができますように、お願いを申し上げます。主よ、感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。